話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。いやー、暑い日が続きますね。もうなんか40度ってば、もうお盆過ぎてるんですよ。なので今日もすっごい最高気温出てますよ、これ。
まだ30度ですか？
いや、30度超えてます。もう40度手前のところも各地で出てますから。
もうそんなんね。もうまあ暑いとしか言いようがないです。
確かにもうおっしゃる通りで、暑いが言いようがない、そんな日々が続いてますんで、体がね、やっぱりこうだんだんとこの暑さで衰えていくというか、例えば食欲がちょっとなくなってしまってるとかね、冷房の環境の中にずっといるとどうしても体がっていう方もいらっしゃると思いますんでね、
なんかだるくなってきません？
いや、これは確かにそうですね。私もあんまり冷房が好きではないんで、あんまりきついとちょっとだるいなっていう気持ちになってきますもんね。体だけには気をつけていただけたらなと思いますね、はい。さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はその暑い中、お二方、神戸からお越しいただいております、はい、ご紹介をさせていただきます。公益社団法人ネクストビジョン事務局長、山田千佳子さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
もう山田さんはおなじみでございまして、はい、何度もこの番組にはね出ていただいております、はい。もう一方、今度は兵庫盲ろう者友の会事務局長でいらっしゃいます平井優子さんです。こんばんは。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
ということで、また何度も聞いてるんですが、山田さんに、改めて聞かせていただきますが、ネクストビジョンってどういうところなのか教えていただけますか？
はい、もう何度でも言わせていただきます神戸アイセンターは、眼科領域における疾患に対して最適な医療を提供するとともに、再生医療分野をはじめとする世界最先端の基礎研究、臨床用治療、ロビジョンケア、そして社会実装までをトータルで対応するワンストップセンターとなっています。もうここまではもう皆さんにも何度も言ってきたんですけども、その中でネクストビジョンがやっているのは、見えない見えにくい方に、そして見えるっていう関係なく全ての方に、自己実現ができる社会、インクルーシブな社会を目指してもらおうということで、さまざまな情報の提供を行っています。
そうなんですよね、まあ、神戸アイセンター行かれた方もいらっしゃるかも分かりませんが、大変楽しいところではあって、ちゃんと医療環境も整っていると、遊びの部分もあったりいたします、はい、もういろんなものがここへ行けば本当に揃っているということですね、はい。それから、まあ、仕事関係のお話もここではいろいろ相談にも乗っていただけるということで、先ほどおっしゃってますワンストップでもう全てがここで整ってる、世界でも類を見ないところなんですよね、うん。
そうありたいと思ってますが、まだまだ足りないところもあるんですよ。
でも本当に目の、ま、治療というか、はい、この神戸のアイセンター中心にすごい治療が今行われてますよね、はい、高橋先生はじめね、はい、本当いろんなもう本当研究者がここに集まってやっていらっしゃるという、ま、日本の中でも目に関しては中核になっているところだと思いますよね、はい。そんなところが神戸にあります。ぜひ皆さんも訪ねていただけたらなと思うんですけれども、先日実は山田さんにこのスタジオに来ていただきました。関西万博、大阪関西万博の歩き方ということで、視覚障害者の方が実は万博では割とスムーズに歩けるシステムがそこにはあるんだというお話をお伺いしました、はい。そしてその後なんかイベントもされたんですよね。ちょっとそのイベントどんな感じだったか教えてもらえますか？
はい、皆さんに情報をお届けしたいっていうのはもう変わらずなんですけれども、万博会場で視覚に障害のある方が自分で 歩きやすいように、うん、自分で行きたいところに行けるようにって言って付設したのがナビタグっていうものです。
ナビタグですよね、
はいはい、ナビレンスと視界、うん、2つあります。これを使うことで、視覚に障害があっても自分が行きたいパビリオン、行きたい場所へ行けるっていうものなんですけれども、はい、これをですね付設しました。で、はい、今皆さんもうどなたでも使っていただけます。で、視覚に障害のある方だけじゃなくって、見える方ももうカーナビと一緒ですからね、使っていただけるんですけれども、うん、やっぱり最初は不安があると思います。一人で行ってそれ使いこなせるかな、使い方わかるかなって不安だと思うので、そういった方々を集めて月に1回、はい、万博探検イベントっていうのをやっています。
どれぐらいの人数の方集まられるんですか？
毎回支援者含め30人ぐらい。
そうなんですね、はい、そういう方にどういうふうに指導しながら皆さん遊んでいらっしゃる様子なんでしょうか？
最初に視界とナビレンスの使い方を説明します、うん、はい、あとは本当に簡単で、スマホに入れたアプリを立ち上げて行きたい場所をセットする、もうそれだけで連れてってくれますし、
これ携帯電話で先おっしゃいましたが、うん、まあ、そのセットアプリをつけてセットすれば、その携帯電話でその案内をしてくれる。具体的に言いますと、どういうふうな声が出てくるんですか？
もう全て音声案内なんですよ、うん、この先右方向何メートルです
とか、はい、
それでその連続でもう目的地着きました。
だから目的地まできっちり、あと何メートル何メートル、はい、左行って何メートルというのをこう案内を全部、万博会場の中ではその、設備が整ってるわけですよね。
そうなんですよ。
これが意外と知られてないんですが、
もうぜひ使ってほしいんです
が、はい、こういうね、まあ、あんな大きなところではある意味実験的に、まあ、ぜひ皆さんにこんな風なことができるんだということを知ってほしいですね。
そうですね。実は今日も私万博行ってきましたけれども、はい、その司会を使って行きたい場所へ行って帰ってきました。
なるほどね、もう万博行ってきはったんですね。そうですか、うん、さあ、そういうイベント、まあ、やっている月に一度ですから、はい、まだこの後も。
そうなんです。まだ8月も9月も10月も各1回ずつやりますので、詳しいことをお知りになりたい方はぜひネクストビジョンのウェブサイトをご覧ください、うん、はい、で申し込みは、ね、締め切ってるんですけども、キャンセル待ちが出たりすることもあるので、もし行きたいなという方いらっしゃったら、まずはご連絡ください、はい、で万博一人じゃ行けないからって諦めることなく、うん、みんなで一緒に行けば怖くないです、
はい、
チケットも取ります、はい、なんとかなります。
そうなんですね。そこまでやっていただけるんですね。
まあ、取りますという言葉が悪いかな。取ってくれるところを、
なるほど、紹介しますということですね、はい、ぜひ皆さんも一度万博、視覚障害の方も楽しんでいただけるということになっておりますので、さあ、今日はですね、もう一方平井さんに来ていただいております。平井さん、ご紹介しましたように兵庫盲老者友の会ということですけれども、平井さん、この盲老者っていうのはどういう方を指すんですか？
はい、このね、番組を聞いておられる方は視覚障害の方がたくさんいらっしゃると思います、
はい、
でその中で聴覚にも障害を合わせてお持ちの方、まあよくご存知だと言ったらヘレン・ケラーになるんでしょうけれども、まあちょっとヘレン・ケラーは特別な存在なので、まあ目と耳に重複に障害をお持ちの方というのが盲ろう者っていうことになります。
だから目が見えない、耳が聞こえない、これ両方重なっているという方が盲ろう者って言われる方なんですね。
はい、そうです。
意外と全国にはいらっしゃるんですよね。
そうですね。まあはっきりとは分かってないんですけど、大体1万人に1人ぐらい、
はい、
まあ、全国に2万人程度いらっしゃるというふうに、まあ想定されているっていうところです。
なるほどね。でも目が見えない、耳が聞こえないとなると、視覚障害者であれば聞こえたら何らかのこのコミュニケーションというのがされるんですけれども、うん、見えない聞こえないとなると、人とのコミュニケーション、生活の上でどのようにしてやっていくようになるんですか？
もうご想像していただいたら分かるように、はい、やっぱり聞こえにくくなる、はい、見えない上に聞こえにくくなると、はい、一番困るのがやっぱりコミュニケーション。
そうだそうですよね。
家族ともコミュニケーションが取れなくて、いろいろしんどい思いをしていくというのがもうほとんどの方で、引きこもってしまわれますね。で、方法としては、はい、まあ、一番簡単なのは手の上に文字を書く、手書きという、
手の上に文字を書く、
はい、手書きという方法、
手書きっていうんですね、はい、
とか点字6点なんですけれども、はい、点字のルールはそれを指の上にそのルールを打つ指点字という方法、
指点字
と言います。
はあ、
こういう こんな、まあ、今ラジオなので分かんないですけど、指の上に指を乗せて打っていく、指点、
指の上に指を乗せて、
ちょっとこうする、
後ろですね、
西村さんにちょっと
の方の方、
人差し指、中指、はい、薬指を両方、あの、盲ろう者さんの上に、話す相手が受けて、これで「あいうえお」っていう今展示のルールを打ちました。
なるほど、これで意思が通じるということなんですね、
コミュニケーションができる、会話ができる、あと盲ろうの方の中にはもともと聞こえなくって手話を使われる方もいらっしゃるので、はいはい、その方が見えなくなったら当然手話が見えなくなりますから、ね、うん、それを手で触る触手話という方法があります、
うん、いろいろやっぱ方法というのはあるんですね。
あるんですけれども、これ今西村さん多分触っていただいてすぐ読めないですよね。
読めませんよね、うん、ある程度覚えていかないとダメなわけですよね、
うん、そうなんです。だからこれを覚えるまでに、うん、まずはそのそういうコミュニケーションがあるっていうことを多分皆さんご存じないと、うん、
ないですよね、
思います。なのでまずはコミュニケーションあるよっていうことを、うん、まず皆さんに知っていただきたいし、うん、コミュニケーションはちょっといろんな人とお話をしたり、ちょっと勉強する場があったり、それは私たちの団体で勉強する場がありますので、うん、あのそういうところに来て楽しく勉強したら、あの少しずつでもお話できますよっていうことが理解していただけたらなって。あの会話って、なんだろう、たくさん喋るからいいっていうのじゃないと思うんですね、
はい、
うん、例えば手を握るだけでも、あの人とのつながりって
わからんでもないですね、
うん、あると思うんですよ、うん、
はいはい、
なのであの盲ろう者さん、盲ろうになりたての時、なりたてって言ったら、うん、お話変なんですけれども、うんうん、あのなかなか人のお話をこうコミュニケーションで聞くっていうのは難しいけれども、うん、
これ難しいと思います。
でも自分はいっぱい喋りたい、うん、と思うんです、うん、なので寄り添ってあげて、うん、そのお話を十分に聞いてあげるだけでも、うん、次頑張ろう、
うん、
さっきの山田さんの話じゃないんですけど、万博行ってみたいわって、
はいはいはい、
もう自分もおろやから諦めとったけど、うん、万博行ってみたいわとかってなったら、うん、そこからスタートすることがたくさんあるので。
なるほどね。
このイベントを通じて、うん、なんかいやいやいっぱいやれることはあるよみたいなことを知っていただけたらいいなって思ってます、
うん、なるほどね、うん、この盲ろう者友の会、兵庫盲ろう者友の会ですが、これはどういう会なんですか？
盲ろうの当事者を中心として、うん、その支援をする人が一緒に、うん、なんで友の会、これね、盲ろうだけは全国全部友の会っていう名前がつくのは、あの支援者と一緒じゃないと、盲ろうだけではなかなか社会発信が難しかったり、
はい、
活動が難しかったりするので、
そりゃそうでしょうね、そう
支援者と一緒に活動するという意味で、はあ、友の会という名前がついています。
まあ、確かに支援者がないとちょっとなかなか難しい面がたくさんありますから、でなかなか盲ろう者って言われても理解してもらえない部分がありますから、うん、その辺は請願者、そして、健常者の方がやっぱフォローしていかないと難しいですよね。
そうですね。でも、うん、支援者がしっかり支援をすれば、当事者の人たちってすごく自立もされますし、うん、
ね、
社会参加も当然社会に発信する力も、うん、実はお持ちなんですよね、
はいはいはい、
なかなかそれが、まあ、両足奪われるみたいな感じで、その代わりをその支援者がするという形で二人三脚でやっていくという。
平井さんがこの盲ろう者の世界に入ってきはったというのは何かきっかけみたいなのあったんですか？
きっかけは、私の娘が、はい、まあ、いて、そのご近所に同級生の方のお母さんが最初聞こえない方だったんですね、
は
い、でたまたま聞こえない方が何人かいらっしゃったので、まあ、みんなで手話の勉強しよっかみたいな感じでグループを作っていて、
はいはいはい、
その方が目にも障害が出てきて、
は
い、でたまたまその盲ろう者友の会がもうちょっと作っていかなあかんという、
うん、
兵庫で、
はい、
でその時になんか連れてきてって言われたんです。
連れてきて、
うん、そういう方がいるんだったらぜひここの会に連れてきてって言われて、はあ、でも私何にもできないので、手話も上手じゃないし、はいはい、ガイドの方法も知らないし、いやいやって言ったら連れてくるだけでいいから連れてきてって、そのままずるずる30何年ここにいます。
あ、そうなんですか。なんか事務所に行ったらそのまま事務局長になったという。
事務局長にはすぐにはなってないんですけれどもなんかあのなんとなくあのずるずるずるずる、あの最後まで残ったのが私でしたっていう感じですね。
いやでもね、あのこういうのやっていら支援活動やっていらっしゃって、うん、喜びって何ですかね。
いや喜びっていうのは、うん、あのやっぱり盲ろう者の方がね、うん、最初はもう本当に何にも引きこもってしまって、おしゃべりもできなかった、
ね、
もうすごい暗い顔をしているのが、うん、あのなんちゅうおしゃべりになったんやとか、はあ、あの最後はやっぱり一人暮らしもちゃんとできたりとか。
自立ですよね。
そう、全盲ろうの方でもうちは何人も一人暮らしされています。
偉いですね。
もうあのヘルパーなしで調理もされますし、あの逆に教えてもらいます。ああそういう風に工夫してんのねとか、はあ、あのうちの友の会は支援センターというのがあるんですけど、そこに調理室があって、そこでいろいろ学んで、はあ、家に持ち帰ってあの調理をしたりとか、あのすごく皆さん前向きに、すごく前向きになられるので楽しいです。
もう生き生きし始める。
あ、みんな生き生きしてますね、はあ、あの最初と比べたら。もちろん
変わっていくんですよね、だんだんと。
変わっていきますよね。なんか希望ができると、うん、で仲間がいるのでね。
はい。ね、西間さんいかがですか、はい、今のお話聞いてて。
いや私なんか資格だけで悩んでんのにってごめんなさい。だからそんなこと思ったら、うん、見えない聞こえないっていうこともあっても、やっぱりそういうふうに元気に前向きにいてはる人がねいてるっていうのに対してね、いやもっと頑張らなあかんねんなって思って。
そうですよね、うん、そういう方が一生懸命前向いてる姿って本当すごいなと思いますよね、うんうん、で、まあ、それをね、あの、うん、
支えてね、
平井さんが見事に支えて、うんうん、そっちの方へちゃんと持っていきはるわけですからね、
うん、まあ、あのもちろんね、本当に西村さんが言われるように、うん、しんどさは皆さんすごく抱えておられると思うんです、うん、でもなんかしんどいって言ってても、うん、やっぱりそれだけで終わってしまいたくないって思える強さはやっぱり少しずつ、なんだろう、やっぱり仲間同士の、あのやり取りであったり、あのうちは中でカフェをしているんです。ぜひ西村さんに来ていただきたいなと思うんですけど、あのみんな盲ろう者が調理をして、
すごいな、
カレーを作って、で接待もして、あの
やってはるわけですね。
やっているので、あのなんだろう、あの自分らもできるぞみたいな。
そこが大事なんでしょうね、やっぱりね。さあ、あの今度イベントがあるということなんですが、これは山田さんところでされるイベントなんですか、はい、これは盲ろう者のイベントになるわけですか。
あのこれ、ね、ロービジョンの集いって言って、はい、ネクストビジョンが毎月1回やってるイベントなんです。
毎月一度、はい
はい、昔はねみんな集まってもらってやってたんですが、今はもうオンライン、
オンラインでね、
はい、もう全国から参加してもらってますけれども、
どこからでも参加できますもんね、
はい、でテーマも毎回違うんです。もうその時々皆さんが必要そうなものとかホットなトピックっていうのでやってまして、今回は盲ろうを取り上げようと思って。
初めてですか、盲ろうを取り上げるのは。
初めてだと思います。
あ、なるほど、はい、うん、
あのこれまでも気にはなってたんですよ。でもちろんアイセンターにも目だけじゃなくて聴覚障害の方いらっしゃるので、はい、そういった時にどうすればいいかっていうのは私たちも一生懸命考えてたんですけれども、うん、この機会にぜひ平井さんに教えてもらおうと。
ああ、どんなことしてやるんですか、あの今回のイベントは。
中身は平井さんに来ていただいて、前半はまあ講習というのかお話しいただいて、後半質疑応答、もうすでに、ね、お申し込みくださった方から、まあ、ご自身のこと、これから聞こえにくくなったらどうしようとか、聞こえない人がいるんだけどどうやって支援したらいいんだろうとか、そういうあの質問をいただいているので、そういうのに、あの平井さんに答えていただこうと。
一つ一つみんな答えていただけるということですか、
はい、
平井さん、
はい、
さすが事務局長ですね。
いやいやいやいや
大したもんです。 皆さんがこれ参加しようと思ったらどういうふうにすればいい、今聞いてる方でこれ盲ろう者でなくてもいいんですか、視覚障害者あるいは聴覚障害者の方でも参加、あるいは晴眼者、はい、あるいは健常者の方でも参加はできるというふうに考えたらいいんですか。
はい、ロービジョン集いはもうどなたでも、はい、というかネクストビジョンのイベントすべてどなたでも参加できますけれども、今回もそうです、はい、ただ今回盲ろうの方がオンラインで参加するっていうとこれハードルがあるので、これは平井さんのところに集まってくださってね、手話通訳していただきながら楽しんでいただくっていうことになるかなと思うんですけれども、
そうなりますよね。
そうなんです、その辺もやっぱりネクストビジョンとしてはこれから考えていかなくちゃいけないところで、ちょっと今回学ばせていただこうと思ってます。
確かにオンラインイベントでは声が届かない盲ろう者の方にはね、見えない、そして聞こえないですから、オンラインではちょっと無理なところがそこには生じてきますからね。そう
なんです、字幕は出ます。なので聞こえなくても目が見える方だったらオンライン参加できるんですけどね。じゃあ盲ろうどうするっていう話があって、
これいつやるんですか。
はい、これはですね8月28日木曜日、
はい、ということは来週の木曜日ですね。8月28日
木曜日、はい、時間は、午後2時から3時30分まで、
午後2時から3時30分までの1時間半、
はい、
8月の28日木曜日2時から3時半まで、はい、この1時間半、オンラインで、はい、されるということですね、はい、今聞いてて参加してみたいわという方はこれどなたでも参加できますので、一度この盲ろう者ということに対しての理解を深めたいという方もぜひ参加していただきたいですよね。
そうです
ね。どうすればよろしいでしょうか。はい、
まずネクストビジョンのウェブサイトに、案内が出てますので、そこからお申し込みいただくか、
ネクストビジョンのウェブサイト、ネクストビジョンのウェブサイト、はい、そして
か、お申し込みが難しい方いらっしゃったら電話でも受け付けています。
電話も OK ですか、はいはい、電話番号教えてもらえますか。
はい、078-304-4455、
向かいますね、神戸078-304-4455です、
はい、
078-304-4455、こちらにお問い合わせください、はい、
平日の9時から17時まで受け付けてますので、はい、その間にお電話をいただけたらと思います。
これ参加費は
無料です。
無料ですね、はい、参加費は無料でございます。どなたでも参加できます。8月の28日木曜日、そのオンラインイベントの画面に出てくるのは平井さんということですね。
はい、そうです、
はい、頑張ってください。
はい、ありがとうございます、
ぜひ質問なんかもありましたら先に投げていただいてね、でそれに答えていただくという形になってるそうです、078-304-4455、 こちらの方にお問い合わせいただきまして、ぜひ皆さんこのオンラインイベント8月28日木曜日午後2時からでございます、参加してください。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ネクストビジョンの山田千佳子さん、そして、兵庫盲ろう者の友の会事務局長の平井優子さんにお話をお伺いしましたということでございますね。ぜひこういうのにね、なんかこうちょっとオンラインですから参加しやすいと思うんですよ、はい、パソコンがあれば画面があれば、ぜひ参加できますので、まあ、こういうところで視覚障害者あるいは聴覚障害者、そして両方の盲ろう者、ぜひどういうふうに皆さんがいろいろ悩んでいらっしゃるか、確かめていただけて理解を深めていただけたらなと思いますね。お別れの時間です。
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としろでした。今日は浜田直也さんふるさとでお別れです。
うさぎを石かの と心ざしを果たしていつの日にか帰らん山。
ラジオ大阪から番組表のお知らせです。ラジオ大阪の番組表は3ヶ月ごと1月、4月、7月、10月に発行しています。2つ折り A4 サイズで広げると A3 サイズとなり、1週間の番組が分かりやすいタイムテーブルです。表面、裏面には特集記事や番組情報、スペシャル企画などを掲載しています。この番組表はラジオ大阪のホームページからダウンロードしてご覧いただけますが、郵送でご希望の方、一部ご希望の方は140円切手を、二部ご希望の方は180円切手を同封の上、郵便番号 552-8501 552-8501 ラジオ大阪番組表係までお申し込みください。ご住所、お名前、ご連絡先のメモもお忘れなく。1号ごとのお申し込みになります。詳しくはラジオ大阪のホームページをご覧ください。